どうぞピリピ人の手紙の3章をお開きください。今日私たちはこの3章の10節のところから12節まで、希望において成長するということで御言葉を一緒に学んでいきます。希望において成長する。パウロは私たちに、彼のその信仰に倣って、我々信仰者がどの時代であったとしても、どの場所にあったとしても歩んでいくことを望んでいます。私たちには素晴らしい模範が存在するわけで、その模範に倣って歩んでいくようにと。パウロのその歩みっていうものを我々がこれまで見てきたわけですが、その歩みを見るときに、確かに彼のその歩みの動機は素晴らしいものでした。で、あえて我々が動機っていう話をするのは、しっかりした正しい動機を持ってないと、その信仰の歩みは疲れてきます。一生懸命同じことやってるかもしれないけど、動機が弱いと、その働きがいつの間にか形だけのものになっていく。で、それは皆さんも経験なさったことだと思います。一生懸命奉仕をしているけれども、だんだん内側がこう乾ききっていく。だんだん内側が弱っていく。パウロの歩みを見たときに、彼の歩みはそうではありませんでした。最後の最後まで彼は力強くその信仰者としての歩みを全うしていきました。そこには必ず秘訣があるわけです。というのは、彼が歩んだように私たちも歩むことができるからです。で、何度も皆さんのお話しするように、もう過去のことは我々どう振り返っても仕方がないんです。もう過ぎ去ったんです。我々そういうものを振り返って、あの時こうだったとか、そういうことを言うのもやめて、今から私たちはどういうふうに生きていくのかを考えることです。明日があるかないかも分かんない。分かっているのは、今日というこの瞬間を神様は我々に与えてくださっている。今どう生きるかです。ですから少なくとも我々はこのパウロの歩みを見て、少なくともそのような歩みをしたいと決心して、そして今日この場を出ていくことです。パウロはこの7節と8節のところを見たときに、彼の心の中には救われたことの喜びがいつもあったということを教えてくれました。ということは、我々自身に問いかけなきゃいけないのは、私は本当に救われたことを喜びながら今日生きているかどうかです。どうです皆さん、罪が許されてこの救いに預かったということを私たちはどれだけ感謝しているかどうかです。彼はその救われたことに関して、この素晴らしさのゆえにって八節のところ言っています。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、イエス様によって救われたことはあまりにも素晴らしすぎて、何者とも比較することもできないって。私にとって一番嬉しいことは何か、それはこのイエス様によってこの救いに預かったことである。それがパウロがここで告白したことでした。この救いっていうのは、並外れた、あまりにも優れた、私たちの考えるあらゆること、我々の能力や我々の期待や私たちの理解、それをはるかに超えたものであるって、言葉にできないほど素晴らしいものであるって、そのようにパウロ自身私たちに告白をしていました。ですから、まず最初にあなたがご自分に問いかけなきゃいけないのは、私は本当に神様によって救われたことを感謝しながら今日生きているかどうかです。でね、皆さん、そのことが感謝できてないというのは、我々のうちにどっか罪があるんです。よくご自分の心を吟味なさることです。二つ目に私たちが見てきたのは、この八節の後半から九節にかけて、彼は救いの希望というものを持って歩んでたということでした。救われた者、つまりイエス様を得た者、その人はキリストの中にあるものと認められていると、そのような表現をパウロは使ってました。パウロが望んだことは何かというと、 パウロはますますこのキリストをより深く知っていくようにと、キリストによって与えられたその祝福のすべてを、主があなたや私に与えてくださったその祝福のすべてをより鮮明により深く知りたいと望んでたということを我々見てきました。で、正直言ってそれって一生かかることですよね。だって私たちの罪深さにしても、神様は徐々に徐々に我々の本当の姿っていうのを見せてくださる。時間とともに私たちは自分に対する信頼を失っていきますでしょ。かつて自分のその人間的なものを誇っていたとしても、我々の信仰が成長するに従って、それがいかに虚しいものであったかということ、そのことを我々は教えられていきます。それは神様が与えてくださる恵みの一つです。救われたことの素晴らしさ、罪が許されたことの素晴らしさ、我々の罪をイエス様の上に転嫁して、イエス様の義が我々のうちに転嫁された、そんな神様の救いの恵みというものを一つずつ見ていくことによって、我々はなんてすごい救いをいただいたのか、なんてすごい神が私の神なのかということを知っていくわけです。でもそのためには時間がかかるんです、ね。私たちが望むのはもう信じたその瞬間に全てを知りたいと思うんですが、そうはいかない。だから私たちは御言葉を通して、我々は神様の素晴らしさ、その祝福の素晴らしさっていうものを教えられ、また学び続けていくわけです。そして私たちは素晴らしい希望を持って今日生きています。今日死んでも我々は必ず生き返ります。そして私たちはその栄光の体をいただいて、この方と共に永遠を過ごすという約束をいただいています。信仰者の皆さん、それを考えるだけで私たちは神様感謝します、アーメンって言いません？強制されてじゃなくて、本当に神様、あなたが私にくださった恵みってのは素晴らしすぎるって、イエス様があの十字架の上で成してくださった御業を見るときに、あの御業がすべて私のためであったことを覚えるときに、私たちは主を感謝します、アーメン神様って。いいです。今なんでそんなこと見てるかって、パウロはそんなふうに生きてたんです。でもしあなたがそういう生き方と違う生き方をしてるんだったら、どこか問題があるんです。繰り返しますけども、罪があるんです。我々が喜ぶべきことを喜べないように罪はするんです。我々が誇るべきことを誇れないように、誇らないように罪はするんです。だって一番望んでるクリスチャンは、サタンが、喜びのない、感謝のない、希望のない人として生きることです。パウロは希望を持ってました。この罪の体から栄光の体に変えられるその日がやってくる。もう罪で悩むことはなくなるって。神を悲しませることが一切なくなるって。そういう日を彼は待ち望みながら生きてました。それは今日もまたこの御言葉を見るときに教えられます。ですから、まず彼はどういうふうにして歩んでたのか、その動機を教えてくれました。救いの喜びを持って、そして希望を持って生きてた。あなたもそんなふうに生きてます？今度10節を見るときに、10節から12節を見るときに、今度は彼の実際的な歩みを見ていきます。で、パウロは今私たちが見てきたように、救われたことを喜び、救われたそのものに与えられているその希望というものをただ持って、そしてそれを喜んでいただけじゃないんです。それを実践に生かしたんです。そのように彼は生きていったんです。で、実は私たちにとってその部分が大切です。いいです。どのように生きていくかです。救いというのは最終目的地に到達することじゃないんです。救いっていうのは新しい人生のスタートなんです。なんか人は救われたらそれで終わってしまい、それで終わりみたいに思うかもしれない。私の罪は許されて永遠の命が与えられた。それが何か執着液のような。違うんです、皆さん。我々はそこから本来あるべき生き方を始めていくんです。 神様があなたに望んでらっしゃる生き方をその時点から始めていくんです。それが救いなんです。マギーという博士がいらっしゃいましたが、ロサンゼルスで牧会を長年なさって大変な働きをなさった先生ですけども、こんなこと言ってます。もしキリストにあるあなたの信仰があなたを変えていないなら、あなたは救われていなかったのである。非常に衝撃的なことですが、まあ、皆さん驚かないでしょう。いつも我々そのことを学んでるから。もう一回言いますよ。キリストにあるあなたの信仰があなたを変えていないなら、あなたは救われていなかったのである。なぜそう言い切れるのかって、御言葉が教えることだからです。あのヤコブの御言葉を思い出してみてください。ヤコブの2章の18節のところに、あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています、行いのないあなたの信仰を私に見せてください、私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。いいです。彼は行いによって救われると言ってんじゃないんです。でも本当の救いには行いが伴うということを言ってるわけです。皆さんもよく存じのように、ね、ですから新しい歩みをしなきゃいけないんじゃないです。神様があなたを救ってくださったなら、そこが鍵です。いいです。あなたが自分で救われてると思ってても、神が救ってくださらなかったら、その救いは本物じゃないわけでしょ。自分はクリスチャンだと思ってる人山ほどいるんです。でも問題は、神様が救ってくださり、神様がその人を生まれ変わらせてくださったかどうかです。救いは神からのギフトです。神が与えてくださるものです。私たちが努力して得るものじゃないんです。努力しても得ることのできないものなんです。パウロは神の恵みによって救いに預かりました。なぜそう言えるか、彼の生き方は一変しましたでしょ。それを見ていたパウロのことをよく知っていた連中は、そのパウロの表現ぶりに驚くわけです。何がこの人に起こったのかと。クリスチャンでさえも驚きました。クリスチャンを迫害するためにやってきたはずなのに、今度はイエス・キリストが神だと言ってクリスチャンたちが述べ伝えていたメッセージを語るものになった。パウロは生まれ変わったんです。パウロは救われたんです。そのパウロが私たちに言うんです。この新しく生きていくという、その新しい歩みはどのようにして歩むべきものなのかって。もちろん神様がその人を救ってくださったときに、そのような歩みをしていきたいという思いをくださるんですけれども、それを実践するために我々は今から見ていくことをしっかりと覚えることが必要なんです。で、今このメッセージが何で大切かというと、皆さんね、私たち日本人はどちらかというと、たくさんのことを知りたがります。でも知ることに満足している。これだけのことを知った、これだけの知識を蓄えた、これだけの質問に答えることができる。問題はそういうことじゃないんです。問題はどのように生きているかです。こういうふうに考えたことあります？イエス様をお信じになっていらっしゃる皆さん一人一人、神はあなたを使ってくださり、そして何をするか、あなたの神がどんな神であるかをあなたを通して周りの人々に明らかにするんです。もう一回言いますよ。よく考えてください。神様があなたを通して何をしようとしているかというと、あなたを通してこの全知全能の誠の神がどんな神であるのか、そのことを世に明らかにしようとしているんです。ということは、我々はどういうふうにこの神様の素晴らしさを世に明かしているか、そのことを考えなきゃいけないんです。どんな神を私たちは世に示しています？人々があなたを見たときに、どんな神をそこに見ます？確かに非常に厳しい話をしているんです。でも大切な話であり、真理なんです。あなたも私もこのようにあって、私の神はこのような神様なんだということを我々の生き様をもって明らかにしているんです。より鮮明にイエス・キリストがあなたを通して明らかにされていくために、あなたには聖霊が与えられ、聖書が与えられ、そしてあなたは日々聖書によって、聖霊によって変えられ続けています。 何のためにこの世にあって、この神の素晴らしさを世に明かしするためです。考えたことあります？どんな神様を私は世に明かしてるんだろうって。ある人はひょっとしたら新月のようかもしれない、月が全く輝いてない、光である神様のその光を反映してない、三日月かもしれない、ごくわずかだけ。でもこの中にいらっしゃるでしょう。満月のようにイエス様のその光を反映していらっしゃる方、人々があなたを見たときにイエス様はこういう方だったって、神様ってこういう方なんだって、その言葉にその行いに全ての点においてそのように。もちろん我々失敗するもんです。みんな我々不完全です。でも不完全な中にあって神の前に正しく生きていこうとしている、神はそれを喜ばれ、そして私たちを通してご自身を明らかにしてくださる。そんなふうに神様はあなたや私を使ってくださるんです。でもね、そのためにはどのように私たちが歩んでいくべきなのか、パウロの言葉に耳を傾けなきゃいけない。パウロは大切なことを我々言ってくれます。いいです、10節を見てくださいます。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、ちょっとそこで止めます。まず最初に彼が言うことはね、正しい動機を持って歩もうとしていたパウロ、その歩みが神の前に喜ばれる歩みであった。なぜかというと、パウロは主の力によって生きてたからです。もう繰り返します。彼の素晴らしかったところ、また私たちが学ばなきゃいけないのは、主の力によって、神の力によって生きるということです。パウロはそのことをこの十節で言いました。私はキリストとその復活の力を知りって。で、この知るっていうのは、この八節で私たちが見てきたように、キリストをイエスを知っていることの素晴らしさ、そのことのより詳しい説明をここで与えてます。でね、実はここでパウロが教えること、この知るっていうのは、知的な話をしてるんじゃないんです。さっきからお話しているように、どれだけの知識を持ってるかじゃないんです。どれだけ神学的な教育を受けた、そんな話をしてるんじゃないんです。ここで言われている、この十節の知るという言葉。これは、経験を通して知るということです。パウロはこの十節のところで、私はキリストをもっと知りたいって言ってるんです、ね、キリストがどういうお方なのか、私の神がどんなお方なのか、そのことをもっと知っていきたいって。でそのような願いをしたその背後には、パウロ自身がこのイエス・キリストを心から愛していたことは明らかでしょ。愛する人だったらその人のことをよく知っていきたいって、そう思うのが当然の話です。また同時に彼はこう言いましたでしょ。キリストとその復活の力を知りって。パウロがここで言ってることはね、主イエスキリストの復活の力によって私は生きてるんだ、また生きていきたいんだという告白なんです。キリストの復活の力をもっと経験を通して知っていきたい。だってイエス様の道からっていうのを考えたときに、イエス様がこの地上にいらっしゃったときに、それは人々の前で明らかに示され続けてきました。主イエスキリストのうちにどんな力があるのかと。覚えていらっしゃるでしょ。彼は命じたならば、あの悪魔でも、悪霊たちでさえもその命令に服従しました。いくつかの御言葉は皆さんのノートにも書いておきましたが、マルコの1章の34節でも39節でも、マルコの3章の14節や15節を見たときに何が記されているかって、悪霊を追い出したという話です。主が命じたら悪霊は去ったんです。彼らはその主の命令に従ったんです。マルコの1章の39節には、イエスはガリラへ全地にわたり、その街道に行って福音を告げ知らせ、 悪霊を追い出されたと書いています。またイエス様は十二使徒たちにもその権威を与えになった。どんな権威か、悪霊を追い出す権威だった。マルコの3章の15節のところに出てきます。ですからイエス様が持ってらっしゃったその力を弟子たちにもお与えになったんです。どんな力か、悪霊を追い出す力です。その中でも最たるものは、ひょっとしたらルカの福音書の8章に出てくるあのゲラサ人の地方にイエス様たちが行かれたときに、レギオンという悪霊に疲れていた人物からこの悪霊を追い出した時の話、覚えてらっしゃるでしょ。豚に乗り移って湖で溺死したという話です。なんでレギオンと呼ばれていたのか、大変な数の悪霊がその人物に取り付いていたからである。そのように御言葉が教えています。しかし主イエスキリストが命じたならば、彼らはそれに従った。ですから悪魔や悪霊たちが服従する力を主イエスキリストは持っていらっしゃる。大変な力です。僕らにはそんなことはできません。この方にはその力があった。イエス様には自然を服従させる力がありました。イエス様が命じると嵐も風も止んだって。皆さんノートにはルカの福音書の8章の22節から25節の記事を記しておきました。ガリラヤ湖の向こう岸に渡ろうと言われた時に船を出してみんなその船に乗るわけです。イエス様はその間ぐっすり眠っておかれた、眠ってしまわれたと。ところが突風が吹き下ろしてきたので弟子たちは水をかぶって危険になったって。何回目かのイスラエル旅行の時に我々はそういったことを経験しましたよね。そこに同行なさった方もいらっしゃるでしょう。カペナウムに向かっていこうとしてモーターがついている船ですけども、今でもその突風が吹き始めるとあまりにも危険になってその船も引き返してきました。ですからその当時、今から約2000年前に人々がその吹き込んでくるその突風によって身の危険を感じたというのは想像がつきます。それでもイエス様は眠ってらっしゃったって。弟子たち面白いことやりますよね。先生先生、私たちは溺れて死にそうですって。一番溺れて死にそうなのはイエス様です。眠ってるんですから。でも彼らは自分たちの身を案じてイエス様にそのような話をし、イエス様起き上がって何をしたか、風と荒波等を叱りつけられた。すると風も波も収まり凪になったって。覚えてます？その時イエス様何とおっしゃったか。あなた方の信仰はどこにあるのですか。弟子たちは驚いてこう言うんです。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろうって。忘れてません、皆さん。あなたの主は命ぜれば自然界までも服従するんです。そのようなお方だって。また死も服従しました。そうです、死です。よくご存知のように、あのラザロが亡くなったとき、主イエスキリストはラザロを出てきなさいと大声で命じました。みんな分かってました、もう彼の体は腐り始めていることが。大変な匂いがしますよというわけです。だって4日経ってたから。しかしイエスキリストは出てきなさいと命じました。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼に言われた。ほどいてやって帰らせなさいって。ヨハネの11章43節44節の御言葉です。お分かりですね皆さん。主イエスキリストは命ずるならばこの死でさえも服従するんです。それほど力のある方である。そして私たちが言えることは、このイエスキリストによって人は生まれ変わるんです。人を生まれ変わらせるその道からがこの方にはあるって言うんです。イエス様はニコデモに対してヨハネの3章の3節のところで、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはありませんって言いました。なんでそんな話をしたのか。イエスには人を生まれ変わらせる力があるからです。そしてニコデモは生まれ変わりました。私たちを生まれ変わらせてくれるんです。新しく作り変えてくれるんです。そのような道からを持ったお方である。 もう一つ付け加えるとしたら、永遠の命を与えることのできる方、その永遠の命を与える道からを持っているって覚えてますよ皆さん。ヨハネの福音書の10章の28節で、私は彼らに永遠の命を与えます、こんな宣言をイエス様なさった。私は彼らに永遠の命を与えます、こんなことを宣言できたのは、彼にはそれが可能だからです。でしょ、神があなたたちに永遠の命を与えてくれますと言わなかった。イエス様がおっしゃったのは、私はったんです。私は彼らに永遠の命を与える、その権威が彼のうちにあるということを明らかになさった。彼らは決して滅びることはなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。私はよみがえりです。なんでその後、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。今一人だけ言ってくださいました。覚えてるでしょ皆さん。これが私たちの希望であり、これが私たちに約束された素晴らしい真理なんです。我々は死んでも蘇るって、その希望を持って我々生きてるんです。なぜなら主イエスキリストにはそれを行う力があるんです。いいです、これはあなたと全く無関係な神の話をしてんじゃないんです。イエス様の恵みによって救われてらっしゃったのならば、これはあなたの神です。これはあなたを救ってくださった神様です。その神様に備わっているその道からの話です。もう一度この十節の御言葉を見てください。パウロが言ったのは、キリストとその復活の力、つまりキリストの復活の力を知りたいとパウロは言うわけです。なんでそんなことを知りたかったのか。パウロが神に喜ばれる歩みをしていくために、いいです。パウロが神様に喜ばれる歩みをしていくために、パウロにはこの力が必要だったんです。そしてあなたや私にも同じようにこの力が必要なんです。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ローマ書の6章の4節です。我々もキリストと共に葬られた、そしてキリストが死者の中から蘇られたように、我々も彼と共に蘇って、そして命にある新しい歩みをするんだ。新しい歩みをすることができる、そのようなものに生まれ変わった、それを我々見てきたんです。で、それが可能だっていうんです。そしてその力は、そのような歩みを成していくために必要な力は神のうちにあるって。私たちのうちには罪に勝利する力はありません。だから自分の力で罪に勝利しようとするといつも失敗するんです。もう疲れましたでしょそれに。何回失敗してきました？いい加減にレッスンを学ばなきゃいけないんです。我々のうちに罪に勝利する力は存在してないんです。我々のうちに死に対する勝利の力もないんです。主に喜ばれる歩みを成していくためのその力もないんです。主の御言葉に従い続ける力もないんです。主の栄光を表し続けていく力も、そんなものは私たちのうちに備わってないんです。それが可能になるのは、この主の道からをいただくことによってのみなんです。パウロはそのことを教えてるんです。なぜならキリストは、最も困難なだけでなく、我々にはどうすることもできない死に打ち勝たれたお方です。死はイエス・キリストをその死の中に留めていくことはできなかったんです。イエス・キリストはその死から完全と蘇ってこられた。死に死を宣告なさったお方なんです。考えてくださいます？我々がどうすることもできなかった、我々がただ恐れていたこの死に対してイエス・キリストは死を宣告したんです。お前は死んだって。お前は人間に恐れをもたらすことはもうできないって。 私がその死からよみがえることによって、私を信じるすべてのものは同じようによみがえるって、その力があなたや私には必要なんです。そしてその力が私たちには与えられるんです。だからパウロは、私はこのキリストの復活の力をもっと体験していきたいって、もっとその力によって私は勝利者として歩み続けていきたい、そのことを望んでたんです。お分かりになりましたね皆さん。あなたにもその力が与えられるんです。あなたもパウロが生きたように勝利者として歩んでいくことができるんです。あなたもパウロが生きたように神の栄光を表しながら生きていくことができるんです。あなたもこの世にあって、あなたの神がどんなに素晴らしい方であるかをパウロがそうであったように世に明かしながら生きていくことが可能なんです。そのすべてを可能にしてくれる、それは主の力なんです。だからパウロはその力、あの復活にも、復活によって示されたイエス様のその力をいただきながら私は生きていきたい、そのことをパウロは望んだんです。あなたがこの世にあって、主に喜ばれる歩みを成し続けていくために必要なのはこの主の力です。その力があなたのために備えられているって。なんで我々それを求めないんでしょうね。プライドかもしれない。これだけのことを自分がしたんだということを自慢したいのかもしれない。愚かな話です。もう気づかなきゃいけない。自分の力に頼って生きる人生には失敗しかないんです。なぜか分かりますでしょ。自分の力に頼って生きる人生は神の栄光を表すことがないからです。自分の栄光を表す人生だからです。そんな人生を神様は祝福するはずがない。神様、あなたの助けが必要ですと私たちが助けを求めながら生きるときに、主の御力がなされ、働かれ、そして主の御業がなされ、主の栄光が表されていく。そうやってパウロは生きたんです。我々もそのことを学ぶことです。もう一つ挙げるとしたら、それは十節の後半のところからです。主に信頼して生きることです。主の力によって生きるだけじゃない。私たちは主を信頼して生きることが必要です。十節の後半からもう一度見ていきますと、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと、そんなふうにパウロは言います。その前の十節の後半には、またキリストの苦しみに預かることも知ってとも書いてました。まあ、そこから見ていきましょう。キリストの苦しみに預かるとあります。でこの預かるという言葉は、もちろん参加するとか関与するって意味もあるんですけど、これ交わりというコイノニアというギリシャ語が使われています。じゃあ何に参加する、何に関与する、何に交わることなのか。この御言葉を私たちに教えてくれるのは、キリストの苦しみにとあります。それに関与すること、それに参加すること、それに預かっていくこと、それと交わること。ですからここで言われているこのキリストの苦しみっていうのは、イエス様が十字架で味わわれたその苦しみとは違うことは明らかです。でしょ。なぜならそれができるのは主だけです。あなたや私、罪人に救いをもたらすためにイエス様が十字架で苦しまれた。それは主だけができることでしょ。あなたや私らはできない。だって我々みんな罪人だからです。じゃあ何の話なのか、このキリストの苦しみって。これはね、我々イエス様を信じる者たちが経験する信仰におけるさまざまな迫害の話です。信仰者として我々が日々経験するさまざまな苦しみの話です。イエス様はルカの福音書の21章の12節のところでも、しかしこれらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すことでしょうって、そんなふうにあります。 ちゃんともう教えられてた。必ずあなたたちは大変な苦しみに遭うって。ヨハネの15章の20節のところでも、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。イエス様が迫害されたように、我々が迫害されることはちゃんと御言葉が教えていることです。パウロ自身そのことを体験してました。このピリピ人の手紙の中で我々が学んできたことは、特にこのピリピの1章の29節を見たときに、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったと書いています。そして彼は投獄生活を送ってたわけでしょ。そのことがこのピリピの1章の13節14節のところに書いてます、投獄されたのはどうしたか、キリストのゆえにって書いてある。ピリピの1章の13節のところね。彼はイエス様を信じ、イエス様に従っていこうとした。それゆえに彼は迫害を経験したわけです。しかしパウロはこう言うんです。このことを通して素晴らしいことが起こった。2つのことがあるでしょ。今ピリピの1章の13節と14節見てくださいます。私がキリストの上に投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。パウロはこう言うんです。イエス様に従っていった結果、私は投獄されることになったと。でも実はこの投獄されることによって素晴らしい神の御業がなされた。一つは何かって、福音のメッセージが広がったっていうんです。この親衛隊の連中の中にこの素晴らしい福音のメッセージが広がっていったって。そうでなければ福音を聞くチャンスのない連中がこの福音を聞く機会になったんだって。そういうことってありますでしょ、皆さんも。思わぬ人に神様は出会わせてくださって、そういう人々に福音を聞く語る機会が与えられたって。パウロは言うんです。ちゃんと神様が働いておられて、こうして自分が捕らえられて、そして投獄されることも、これもすべて神の見てのうちにあったって。だからこそ、このような人々が、ローマの親衛隊が福音を聞いたって。で、もう一つ言えることはね、福音宣教が盛んになっていきます。どこにそんなこと書いてあるかって。14節のがありましたでしょ。兄弟たちの大多数は、ということはそうでなかった者たちもいるんですけれども、大多数の者は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになったって。こんな素晴らしい祝福がもたらされたんです。パウロの歩みを見ている者たちが、我々も彼に習っていこうって。だってどのような時でも主が共にいてくださり、そしてどのような時でも私たちを用いてくれるっていう、その確信を彼らが得たからです。もし今いろんな迫害を経験されている人がいるならば、その迫害というのは実際に命を狙われるようなことはなかったとしても、イエス様を信じイエス様に従っていくためにいろんな摩擦を経験されている皆さん、いろんな辛い目を経験されている皆さん、そのような状況でしかあなたが学べないことがあります。そのような中にあって主が共にいてくださること、あなたはそのことを学んでらっしゃるでしょう。主が身近に感じられ、主が本当に私を憐れんでくださり、私のうちに働いておられること、そのことを経験なさっておられる人たくさんいらっしゃるでしょう。いいです。神様は失敗を犯されない方です。今あなたがおられるところ、それが本当につらいと思える時であっても、主はあなたと一緒にいてください。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないんです。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じ試みに遭われたって。ヘブル書の4章の15節です。あなたの経験されている全てのその苦しみをイエス様は経験なさったって。だからあなたの全てのことを分かってくださるって。あなたの全てのことを分かっていらっしゃる方がそのように導いて、そしてあなたを用いようとしてくださってるんです。 そしてもう一つ、コリント第二の手紙の中にこんな例がパウロによって記されています。コリント第二の一章の三節から十節のところです。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたてられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にある 人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちを、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。パウロはこんなふうに言いました。大変な苦しみにあったということ、そのことを我々は今こうして見てきました。パウロはその中で主が慈愛と慰めの神であるということを学んだ。つまり彼が経験したいろんな困難というのは、彼の神がどれほど慈愛と慰めに満ち溢れた方であるかという、そのことを学ぶ機会だったというんです。さっきもお話したように、そういう時でしか学べないことがあるわけです。一人ぼっちでいるとき、辛いとき、悲しいとき、痛みを抱えているとき、心配しなくていいって、私が一緒にいるからって、そのように主は私たちにご自身の慈愛とその慰めを持っておられる方であることを教えてくださる。そのことは3節から5節に出てきました。4節やまた6節を見ると、人々を励ますことを学ぶ訓練の機会であるともパウロは言っています。大変なところを通っていかれた皆さんは、大変なところを通っている人たちを励ますんです。イエス様にあっての希望を持っていない人たちはたくさんいます。絶望の中を生きている者たちはたくさんいるんで、そういう人々をもう先に同じようなところを通っていったあなたが彼らを励ましてあげるって、でそういうことを学んでいく訓練の機会だって、この4節や6節のところでパウロは言っています。そして最後にもう一つだけ、8節から10節を見るときに、主への信頼を学ぶ機会であったって、主への信頼を学ぶ機会であったって、ですからパウロはこう言うんです。イエス様を信じ、イエス様に従っていこうとするときに、いろんな迫害が訪れるって、いろんな困難がやってくるって、いろんな難しい問題がやってくるって、でも恐れることはないって言うんです。主が共にいてくださるから、全能なる神が共にいてくださるから、慈愛と慰めの神が共にいてくださるから。いいです、パウロはこうして今見てきたように、神様と歩めることがどんなに素晴らしいのか、しかもいいです、大変な状況の中にあって、絶望を感じるようなその中にあっても、神が共にいてくださり、そして神がそこにあって耐え抜く力を与えてくださり、しかもそのすべてのことを神様は用いてあなたの信仰の益としてくれるんだ。苦しみなうことは私たちにとってプラスなんです。苦しみなうことは私たちにとって益なんです。それを通して大切なことを学ぶんです。もう一つだけ言って今日終わりますけれども、イエス、皆さん、 残念ながらね、そういう状況に私たちが陥らないと、プライドの高い私たちはいつまでたっても神様の方に助けを求めに行こうとしないんです。できるできるできるできるって、やらなきゃやらなきゃやらなきゃやらなきゃ、その結果私たちは神様が教えられ続けるんです。あなたにはできないって、あなたにはその力がないって、罪深いあなたや私が全ての点で神を喜ばし続けることなんか不可能なんです。パウロが言ってくれたように、このように神様に喜ばれる歩みをしてきたパウロが我々に言うことは、その力は私たちではなくて神様にあるって、その神の力をいただきながら生きなさいと、そのことを彼は私に教えてくれるんです。神に力はあります、ね、そしてその力を与えられるんです。でもね、皆さん、その力をいただいて生きるためには日々私たちはその方を信頼して生きなきゃいけないんです。あなたが今置かれている状況にあって、その大変な苦しみやその大変な問題を主に感謝することです。それは大切な素晴らしい貴重なレッスンの時間です。そうしてあなたが主に信頼することを主は教え続けてくださっているかもしれない。主の力に頼って生きることをあなたに教え続けてくださっているかもしれない。しっかり学ぶことです。信仰者の皆さん、主の力によって我々生きるんです。主に信頼を置いて生きていくんです。その時に私たちはこのように私たちの神様の素晴らしさを明かしていきます。そのために私たちは救われました。だったらそのように生きることです。どうぞ希望を失っている信仰者の皆さん、しっかり主を見上げてください。今一度主が与えてくださる希望を持って生きてください。弱ってしまうんじゃなくて、主の力によって強くあってください。この一週間も使わされていくさまざまなところにあって、この主こそが私たちの力であり私たちの神であること、ぜひ明かしてください。あなたの言葉を持って、あなたの生き方を持って、父なる神様、この時間をあなたに感謝します。パウロは私たちに大切なことを教えてくださいます。どうしたら私たちが彼と同じようにこの世にあって勝利者として生きていくことができるのか、そのすべてはやはりあなたでした。あなたの力に頼って生きていくこと、あなたの力をいただきながら生きていくこと、どんな時にも主権者なる神が働いていらっしゃるわけですから、そのあなたの知恵に力に信頼を置いて生きること、それがパウロの生き様であったことを今日もあなたが教えてくださいました。この愛する兄弟姉妹の中、神様、希望を失いかけている人がいるなら、その心を励ましてください。今一度あなたがどんな神であるかをしっかりと見上げ思い出して、あなたが与えてくださる希望を持って歩むことができるように、あなたの力によって生きることができるように、それぞれを励ましてください。力が備えられていることを覚えて、主よ、どうぞ私を助けてください。あなたに喜ばれる生き方をしていきたいですから、どうぞあなたの力によってそれを実践させてくださいと、そのように願い、そのように歩み出す信仰者を そのようなものへと、あなたが今ここにいるすべてのものを変えてくださるように、そしてどうぞ今日これから送り出してくださるあなたがそれぞれを励ましてくださり、そしてそれぞれをあなたが用いてくださるように、一人一人の上にあなたの豊かな豊かな祝福がございますように、全能のある主の御手のうちにこの愛する皆さんをお委ねします。どうぞ御心をなしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。